ただいまから旧約聖書出エジプト記20章12節を通して10回6主の愛親の恩と題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今日は10回の第5番目の言葉をご一緒に学んでいきたいと思っておりますが、モーセが与えた10回というものは大変高い倫理観といいましょうか、そういうものを持っているんだなということを改めて思わされるところです。この実会の内容を2つに区分することが、一般的に行われるんですけれども、この10の言葉のうちの第1から第4までがまず一つくくりで、これは神様についてのことであると考えられています。また今日のこの箇所である第5番目から終わりまでのそのところを一括りにして、これは人に対することであるということを考えています。今日はこの5番目ということで、あなたの父と母を敬えというこの言葉からご一緒に考えていきたいのですけれども、この中にありますように、当然これは親との関係ということを問うわけです。親といってもですね、いろんな親がいるわけであって、本当に自分がとても尊敬して自慢したくなるような親もいれば、とてもじゃないけどお話しできないというような親もいるのではないかと思います。親子関係というのはですね、これ本当に複雑というか微妙というか、本当にですね、普通の人間関係とは違う、そういったところを持っているなということを思います。年代によってはですね、もう親なんてとても話せない、口も聞けないという年代もあると思いますね。私も中学の間、反抗期のひどい時にはですね、全く親とは口を聞かない、挨拶もしない、挨拶をされても挨拶を返さない、ただいまと言われてもただいまと言わない、小さな反抗ですけれども、そういったことがあったわけです。親との関係について話していきますと、ある人にとっては、いやそういう話をですね、ぜひうちの子供に聞かせてやりたかったっていうふうに、いやいや私あなたに話してるんですけどっていう話で、話す側から聞く側から話す側に回ってしまう方がおられますけれども、今日私たちご一緒に聞いていきたいと思うのです。この出エジプト記の20章の言葉をイスラエルの人たちはみんなで聞いたんですね。その中にはもちろん幼い子供たちもおりました。そして年老いた親を抱えている人たちもおりました。また中には自分自身がそのような逆に抱えられる側になっていて、自分の親というものはもうすでに天に送っている、そういう者たちもいたことだろうと思いますけれども、そういう言葉をみんなで一緒に聞いた。今日も私たちはご一緒にこの言葉に聞いていきたいと思うのです。さて最初に考えたいことは、この実会の第5番目の言葉、これは実は人間関係の土台であるということです。先ほども言いましたけれども、この実会の後半は人との関係であるということを言いました。イエス・キリストはこのことをまとめられて、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、そういうふうに言われたんですね。今日のところではあなたの父と母と言っておきながら、まとめるとなぜかあなたの隣人、隣人って誰だろう、またこれは後で学んでいくことになりますけれども、すごく幅広い人間関係になるわけなんです。実会のこの後半の内容をずっと見ていきますと、この父と母を敬えというところから始まりまして、殺してはいけない、姦淫してはいけない、盗んではいけない、偽りの証言をしてはいけない、隣の人のものを欲しがってはいけないということになっていきます。今の言葉で言うならば、暴力沙汰はダメですよ、破壊行為もダメですよ、学校の窓ガラス割ったりするのもダメですよということですね。そして、結婚する前の性的な関係も、また出会い系サイトとか援助交際とか、そういうこともダメですよ、万引きもダメですよ、 そういったことになるでしょう。そういう事柄を全部ひっくるめまして、あなたの隣人を愛するようにということを言われるわけです。この人と人との関係をいろいろこう問えていく一番最初のところで、父と母を敬えという言葉が出てくる。私はこのところから、ああなるほど、聖書というものは自分の親との関係というものを土台にして他の誰かとの関係というものを考えているんだ、こう学び取ったわけです。確かに親との関係というものは人と人との関係の土台、草で言うならば、まあ、植物で言いますならばその根っこの部分にあたるものだと思います。根っこは見えません。普段目に留まりません。意識もされません。けれどもそれがなければ生きていかれない。親との関係というものも同じようなもので、あまり普段は意識しない、改めて考えるということもあまりない、そして自分の中でどういったものなのかはっきりよくわからない面もある。けれども確かにそれが自分の人間関係の土台になっているということが言えるのではないか。ある調査では親子関係がまあまあという人の場合と、その親との関係で不満があるという人の場合、それを比べますと、まあまあという人よりも不満がある人たちの方が2倍の確率で、例えば暴力行為ですとか、また性関係のいろんな事柄に手を出したりですとか、万引きをしたりですとか、そういう確率が高くなるということが挙げられています。統計的に見ましても親との関係、それが薄い人ほどいろんな危険な行動に走りやすいということが挙げられているということでしょう。また3月に岡山駅で起きたあの事件ですね、列車のホームに人を突き落としてしまったというあの事件、あの事件の後分かってきましたのは、あの犯罪を犯してしまった青年とその父親との関係ということでした。父親との関係があまりにも結びつきすぎて濃くなりすぎていたのではないか、そんなことが調査の中で浮き彫りになってきておりました。また子育てにおきましても、例えば子供が嘘をついてしまう、そういう癖をどうしても持ってしまう、そういったことを考えるときにはやはり親との関係というものが考えられるわけです。どの例も見てわかるのは、この親との関係というものが一人の人に与える影響というものは非常に大きいということでしょう。今日はこの親ということを中心に学んでいくことになりますけれども、でもその先にあるいろんな人との関係、特に自分のことをですね、今まで育ててくれた、養ってくれた、自分の世話をしてくれた、そういう人たちの関係のことについてご一緒に考えていきたいと思っております。では親というのはどういう存在なんでしょうか。聖書から3つのポイントで見ていきたいと思います。まず1つ目は、親というものは敬うべき存在であるということです。今日のところにも父と母を敬えという言葉が出てきます。イスラエルの家庭におきまして、親の本当に中心的な大切な役割というものはその子供の教育です。その子供に神様のことを教える、イエス様も実にそういう家庭にお育ちになりました。その父親であったヨセフはイエス様に律法の事柄を教えたのでしょう。一般的には5歳で宗教の勉強を始め、10歳で先祖たちの言い伝えを学び、13歳で律法の全体が分かるようになる。どうですかね、中学校1年生で旧約聖書のその教えのことが大体分かるという人がどれぐらいいるか。当時はそういう事柄をやっていたということですね。イエス様もそういう教育を受けながら子供として成長していかれた。その子供が親に対してなすべき第一のことは、まず敬うということであるということですね。敬うというのはもともとの言葉を見ていきますと、
思いっていう言葉なんです。思い、いろんな形で使われる言葉なんですけれども、例えば重労働ですとかですね、舌が重いとか、いろんな形で使うんですけれども、重いということはつまり親の存在が重いということでしょう。ここ数年日本でも父親の存在が薄い、別の言葉で言えば軽い、重くない、そんなことが叫ばれていて、父性という言葉が随分と取り上げられておりますけれども、その親の存在を重いものとする、大切なこととするということでしょう。具体的にですね、どういう形でお話ししたらいいかと思って考えたんですが、親の言葉をどう受け止めるかということにこれはつながるんじゃないかと思うんですね。親の言葉を大切にする、それを重いものとする、軽いものとする。もし親の言葉を軽いものとするというならば、それはもう親の言うことを聞かないということであり、親を軽く見るということです。逆に親の言葉を重く受け止めるということは、その言葉を大切にしてその言葉に聞いていくということであり、それは親を重んじている、大切にしているということになるでしょう。その人を重んずるということと、その人の言葉を重んずるということは、実はこれは同じことなんですね。中には小学生や中高生の人にもですね、聖書の話をしているときに、お父さんやお母さんの言うことを聞くということを話すとですね、それは聞けないとかですね、そんなことはとてもじゃないけどできないとか、それは無理だとか、いろんな話が反応が返ってきます。年齢的な未熟さっていうか、これからもっともっと成長していけばそれはできるようになるでしょう。神様は親を代表するようなですね、自分のことを育ててくれる存在、例えばそれは私たちが出会った先生ですとか、先輩ですとか、上司ですとか、そういう人たちのことを大切にするように、重んずるようにということを命じているわけなんです。ある人はそんなことは今さら言われなくても分かっている、それはもう当たり前のことだ、そう言うかもしれません。わざわざ教会に来なくてもですね、そういうことを実践している人はたくさんいます。親を本当に大切にして人格的にも立派な人たちはたくさんおります。けれども聖書がここで改めて私たちに命じているということには、やはり理由があるのだろうということです。その理由は何かと言いますと、私たちが出会う親をはじめとする私のことを育ててくれた人たち、それは実はその人たちのご恩、恩というものがあるんですけれども、でもその背後に実は神様が働いておられたということです。私たちが、自分のアルバムというものが皆さんあるんでしょうかね。私はですね、長男なので、第一子ということもあって、非常にたくさん子供の頃のアルバムがあるんですけれども、弟たちはあまりない、あまり大きな声で言いませんけど、あまりないようですね。皆さんご自分のアルバムがどのぐらいあるか、そういうものを見ていきますと、いろんな人たちの顔が出てきます。私を抱いてニコニコ笑っている人たちの顔がいくつも出てきます。隣の近所のおばさんがいます。そして同級生のお母さんがいます。教会の人たちがいます。いろんな人たちに私たちは囲まれて今まで生きてきました。実は神様というお方はそういう人たちの出会いを与えてくださっていたということなんです。私たちは誰かと出会って、その誰かと出会った人の中から、あの人と友達になろう、あの人ともっと近づきたい、あの人たちには近づきたくない、そういうことを選ぶことはできます。出会った人の中から私たちは選ぶことはできますけれども、でもその出会いを選ぶことはできないんです。出会いをくださるのは神様なんですね。私たちはその中で誰かを選ぶということをするかもしれないけれども、出会いそのものは神様がくださるんです。神様はそういうふうにして私たちの人生にたくさんの人を登場させて、私たちを今まで生まれ育ち、 ここまで生かしてくださった。私たちが今ここにいるのは、今のこの私はそういう人たちの出会いの中で私があるわけなんです。中には思い出したくない出会いがあるでしょう。もうこんな出会いがなかったらよかったのにという出会いがあるでしょう。けれども今の私を形作っているのは、そういう出会いも含めて全ての出会いがあってこそのことなんです。その出会いを与えてくださったのは紛れもない、これは神様です。私が選んだわけではない、神様が背後で働いて私たちの出会いをくださった。聖書が父と母を敬え、あなたが出会ってきた人、あなたを育ててきてくれた人たちを敬え、大切にしなさいと命じるのは、その背後に神様が働いておられるからです。主があなたを、その人を通してあなたに、あなたを養っておられたから、主がその人を通してあなたを育てられたから、だからその人のことを大切にしなさい。これがこの第一番目のことでしょう。確かにどんな親でも先生でも人間ですから、完璧な人はおりません。人間は皆不完全です。中には認めたくない人、思い出したくない人、ついていけたく、ついていけない人、そういう人たちだってあるわけです。そして時にその人の言うことをとてもじゃないけど聞けない、その人のことにはとてもじゃないけど従えない、とてもじゃないけどついていけない、そういうことだってあります。神様はここのところで敬えとおっしゃったんですね。従えとは言っておられない。私たちはその言葉に従えない時だってあります。自分の弱さのゆえに、信仰のゆえに従えないということだってあります。けれども従えなくても敬うということはできるのではないか、従うことはできなくても敬っていくということには挑戦できるのではないかと思うのです。さて、二つ目のことを見ていきたいと思うんですけれども、二つ目のこととして見たいのは、親というのは守るべき存在であるということです。守るべき存在、今度は少し、親の年齢が上がった状況のことを考えています。箴言の中にも、あなたの年老いた母を蔑んではならないという言葉がありますが、聖書全体は、そしてこの十戒の五番目のことの、この言葉は、その自分の親が年を重ねてきたときに親の生活を助けるということを含んでいます。まあ、それも言ってみれば常識なんじゃないのかなと思うかもしれませんけれども、私は時代とともにですね、親の面倒は見るべきだ、そういったことから、まあ、これは良識というんでしょうかね、そういうものを、まあ、崩れてきてるんじゃないのかなということを思います。今までは当たり前のようにして言われて、言われなくても分かっていたことが、親の面倒を見るということは、これはしてもしなくてもいいことだ、それは自由だ、まあ、そんな考えも広まってきているのではないか、そのことを心配しています。自分の親に子供の面倒を任せるだけ任せて、もうそういう年代、自分の子供がそういう年代じゃなくなったら、もう親の面倒も見なくなってしまうということがあるのではないか。日本の国の民法では、親と子供は互いに助け合う、扶養する義務があるということを決めていますけれども、民法が決めているからこれをやるのではありません。聖書が命じているからするのです。パウロは年老いた、そういった年齢を重ねて弱ってきているという人たちのことを、まあ、ここで弱いという言葉を使いたいと思うんですけれども、少し強い言葉かもしれません。 パウロはこの第一コリントの12章の中でこんなことを言うんですね。体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならない。弱いと見られる器官がかえってなくてはならない。私たちはあんまりそういうことを考えたことがありません。手が痛むならば早くこの手が元気になればいいのに、痛くなくなればいいのに、そんなことを思います。喉が痛ければですね、もう本当にこの喉が早く良くなればいいのに、鼻が詰まればこの鼻にですね、なんか管か何かを通しても全部鼻に詰まっているものを吸い取ってしまいたいなと思うと思うんですね。良くなればいいのにと思うけれども、私たちは良くなれないときにどうしてもそこをかばって生きていく。パウロは教会のことを指してその体と言ってるわけなんですけれども、そういう人の集まりの中で弱いと見られる場所がなくてはならないんだと言うんです。年を重ね、体の自由が効かなくなってくる、また病を持つようになる、痛むところが出てくる、中には痴呆ということもあるでしょう。私の祖母も97歳になりますけれども、痴呆を患っていて、一番重い、体も動かない、そういった状況の中にあります。そういう人間が老いていくこと、病を重ねていくことには本当に厳しさがありますけれども、でもパウロはその人間の一人のその状況としては厳しいんですけれども、その人を取り巻くその人々の中では、その人間の共同体という中では、そういう人が帰ってなくてはならないということを言うわけなんです。そしてその人がただそういう人がいればいいということだけでなくて、その人たちと一緒に生きていく、その人たちを守っていく、助けていく、そういった生き方がなくてはならないんだと言うんです。どうしてそんなことを言うのかなと思うんですが、パウロはその後でこう言うんですね。神は劣ったところをさらにことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださった。神様がその弱い人たち、助けを必要とする人たちと一緒に生きていく、そういう中を、そういう事柄をですね、神様がその中にいて、その人間の調和させてくださるっていうんです。神様がそうやって弱さを抱える人たちと共に歩む中に共にいてくださる、そしてその助けをする中に神様が豊かに働いておられる。具体的にどんなことがあるのかなと思うんですけれども、あまりにも広くて私にはよくわからないという面がありますけれども、私の祖母のことで言うならば、痴呆を患っておりますけれども、その娘たちの信仰の中で、またその長年の祈りと、また御言葉と賛美を一緒にしていく中で、今年になって祖母は洗礼を受けることができました。カトリックの関係の施設に入っている関係もありますけれども、でもその中で洗礼を受ける、私の母やまたその兄弟たちにとってこれは本当に大きな慰めとなりました。まあただし今はそういうふうに言いますけれども、その親の介護ということにおいてはきれい事では済まされない面があります。私の母の姉はそのことのために自分のしてきた商売をもうやめて、10年以上そのために費やしてきました。そういうことからに神様はどういうふうに見ておられるのかなと思うんですけれども、マルコの7章のところでイエス様はパリサイ人たちのことを非難しておられるんですね。パリサイ人たちは親に対してあげなければいけないお金を合法的にあげなくてもいいようにするという事柄をしておりました。それはコルバンというんですけれども、コルバンというのは神様への供え物ですという意味です。ある人が このお金を持っていて、ちょっとした喧嘩をしてしまったときに、親と喧嘩してしまったときに、もうこのお金はコルバンにするというふうに言いますと、本当だったら親にあげて親の生活を助けなきゃいけない、これのお金がないと困るようなものなのにもかかわらず、コルバンといった瞬間にそれは神様への供え物になってしまう、献金になってしまう。そうするとその親を助けなくてもいい、しかも信仰的にも悪いことをしていないということになる、そういう法律をパリサイ人たちは作ってしまったわけなんです。イエス様はですね、この事柄を大変責められて、あなた方は神様の言葉をないもののようにしていると言って大変お怒りになりました。イエス様のその気持ち、あなたの父と母を敬えというのはそういうことではないんだというその気持ちを考えていきますと、親のために小さなことをするだけで本当に主がそのことを喜んでおられるということが分かります。親の介護をしていく、その大変な中を通っていく中で神様はその事柄をどんなに喜んでおられるか、そこでは人間と人間のぶつかり合いがあり、またもう本当に意地と意地の張り合いというものがあるでしょうけれども、もう投げ出したくなるような事柄があるのですけれども、でもそうやって親と共に生きるということがどんなに主に喜ばれることか、そう学ぶことができると思うのです。三つ目のことを学びましょう。それは親というものは命の源であるということです。当時のイスラエルの人たちがこの言葉をいただいたときに、実戒の言葉をいただいたときに、もうすでに自分の親を天に送っているという人たちもたくさんおりました。でもその人たちにとって父と母を敬えというのはどういうことなのか。確かに天には送りましたけれども、その心の中に存在が残っている、その存在を重くするということでしょう。イスラエルの人たちの場合、召された親を重んずるということは、その親の信仰を重んずるということになったと考えられます。親から聞いた神様の教え、神様に対する生き方、その親の姿勢に倣っていくということが、親を重んずるということになるということです。まあ、これはしかし、私たちの中にもそういう人はおりますけれども、私たちの場合、召された親が信仰を持っていなかったという場合だって多くあるわけです。しかしその場合であっても、やはり自分という存在があるのは親のおかげ。親は私の命の源なんですね。神様はこの親を通して私を地上に生まれさせてくれた。ですから主にあって召された親であっても、その親を覚えること、命の源として覚えていくこと、私たちはそういう人たちを神として拝むことはしませんけれども、でもしっかりと心に刻むこと、亡くなった日を記念すること、お墓をきれいに整えておくこと、そういう命と命のつながりを、そのありがとうの気持ちを忘れないこと、これもまた神様に喜ばれることでしょう。まあ、こういうこともキリスト教でなくてもどこでも言うようなことですけれども、やはり私は主にあってということを強調したいのです。私たちがこうやって生きてこれているのは当たり前のことではない、主の恵みによることです。主の愛によることです。でもその主の愛によることというこの中に、どれだけ多くの人たちがそこに登場してきたか、どれだけ多くの人たちが私たちの人生に関わっているか、その出会いを与えたのは主であり、また私たちは実に多くの人たちの恩、おかげによって今まで生きてくることができた。主の愛、親の恩、そういうものを当たり前ではない と確認すること、それが私たちの周りで召された人たちにも向けられるべきでしょう。
さて、あなたの父と母を敬えというこの敬えという言葉は思いという意味があると言いましたけれども、イエス様はこの言葉を隣人を愛するというふうに言われました。この敬えということは愛する、愛、その行動というものに向かっていくということでしょう。最近私は書店で、一冊の本を買ったんです。女性の品格という本を書いた坂東真理子さんが親の品格という本を出されて、思わず手に取って買ってしまったんですね。でも買った後でふっとどうしてこんなのを買ったのかなと我に返って思い返してみますと、やはり自分の子供のことを考えている、品格という言葉は面白い言葉だなと思うんですが、ある面で子供のことを思うと言いながら親のプライドというものもちょっとくすぐるような、そんな言葉だと思うんですけれども、でもやはりどこかで子供のことを思っているわけです。子供のためにはあのこともしてあげたい、こういうこともしてあげたい、そのことをあれこれと思う。けれどもその時にハッと思わされたのは、じゃあ自分は親に対してはそんなことを思うだろうかということです。親に対してあのことをしてあげたい、このこともしてあげたい、そんなことを私は考えるだろうか、反省をさせられることだと思うのです。イエス様はルカの10章のところで良きサマリア人の例えをお話になりました。その中で隣人になるということをお話になっているわけです。強盗にあって半殺しになっている人がいる、その隣を祭司もレビ人も見はしましたけれども遠くを通り過ごしていく。しかしサマリア人は違いました。サマリア人はその人を見ました。その人をかわいそうに思いました。近寄りました。手当てをしました。そして費用を負担しました。そうやってこのサマリア人は倒れているこの人の隣人になったんです。隣人にはなるものなんですね。親だから、血がつながっているから隣人ではありません。一緒に住んでいるから隣人ではありません。隣人にはなるものなんです。見て、思って、近寄って、そうやってなっていくものなんです。そういう行動を伴いながら隣人になるのです。しかし私たちは隣人になると言ってもですね、自分の心の向くままに自由にそれができるわけではない。実に何か親切なことをしよう、ああいうことを声をかけよう、一言ありがとうと言おう、そう心で思ったってなかなか言えないっていう面があるのではないか。どうして他の人にはありがとうと言えるのに親に対してはありがとうと言いにくいのか。私たちの心は本当に複雑ですね。私たちはこの点において本当に主の助けを求めなければなりません。神様の助けをいただかなくてはなりません。私たちはある面で親を大切にすること、それは聖書が言わなくたって当たり前だ、そんなふうに思っているところがある。けれどもそこに落とし穴があるのではないかと思うのです。当たり前のことと思っているうちは私たちは主の助けを求めることは難しい。ですからかえって親との関係にいろいろと問題を感じていて、痛みを感じていて、その中で何とか親との関係を修復したい、そういうふうに願っている人の方がかえって親との関係を良いものにしていけるということがあるのです。その中で主の助けを仰ぎ求めて、その中で主の助けをいただいてやっていくからです。けれども当たり前と思っているうちはなかなか主の助けを求めることはできない。
ですから私たちが今日しなければならないことは、あなたの父と母を敬え、私たちの人生に関わってきてくれたさまざまな人たちに対するそういう敬いという事柄をキリスト教信仰の中で再認識するということです。いわゆる一般道徳としてそのことを考えるのではなくて、これは主がお命じになっていることだ、私たちの信仰の在り方としてやっていくべきことだ、そのようにして再認識をするということです。その中で主の助けを求めていくこと、なかなかありがとうと言えないけれども、本当に主よ、助けを与えてください、機会を与えてください、ドキドキしながら、しどろもどろになりながらありがとうと言える、そういう小さな一歩一歩を通して実践していく、本当にそういう小さな積み重ねの中にこそ私たちの生きたキリスト教信仰というものがあるのではないか、それこそまさに生きた信仰ではないかと、そう考えさせられます。あなたの父と母を敬え、これは主の願いです。主の願いであるならば、これを実行しようとするときに主の助けがあるということもまた確かなことです。結びに入りたいと思いますが、応答の賛美として私は聖歌の292番を選びました。今日まで守られ来たりし我が身という、そういう歌です。これは本当の元々の意味で言うならば、これは私たちが今まで生きてこれたのは、ここまで生きてこれたのは本当に主の恵みだ、主のおかげだ、主に感謝します、そういう歌ですけれども、この実会の第五の言葉を今日学んできましたけれども、この主のおかげという中にどれだけ多くの人たちが関わってきたか、そういう人たちへの感謝も含めながら、今日私はこの賛美を主にお捧げしたいと思うのです。まず神様に感謝すべきです。しかし主は私たちに多くの人を与えてくださいました。その人たちのことも覚えながら主への感謝を捧げましょう。お祈りをいたします。私たちの天のお父様、私たちがこの地上に生まれてくるときに、私たちは自分の親を選ぶことができませんでした。私たちが人生を今まで歩んでくるその中に、私たちは出会った人の中から友達や、また恋人や、またライバルも選びましたけれども、その出会いをくださったのはあなたでした。私たちの人生のすべてを支配しておられる神様、私たちは神様の恵みの中でここまで生きてくることができました。本当に感謝いたします。その神様の恵みの中に、神様あなたは多くの人たちを私たちの人生の中に入れてくださいました。今日父と母を敬え、この言葉から私たちは共に学んでまいりましたが、どうか当たり前のことと思わずに主に感謝し、またそういう多くの関わってくれた人たちのためにも感謝をしていくことができるように、私たちが隣人となり、本当にその人たちにふさわしい敬いと、またふさわしい助けと、またふさわしい感謝をすることができるように、私たちを強めてください。あなたのご命令を少しずつ行っていくことができるように、私たちを励まし導いてください。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。